リピーターの方に目が向いていればいいんですけど、うん、そこになかなか目を向けたいと思ってても余裕がない、そういう方がすごく多いのかなって。やっぱり時間は限られてて、その中でやっていかなくてはならないことが山積みで、それが今できてないという状況の人が多い、うんうん。
皆さんこんにちは、西村ようこそ。今回ですね、株式会社ファブリカコミュニケーションズのアクションリンクプロダクト責任者ですね、中村隆嗣さんをお迎えいたしまして、 CRM というテーマでお話をお伺いしていきます。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目なんですが、
3年ぶりです。
前回は違う会社名だったんですね。アクションリンクという名前は変わってないですけども、
お返しいただきました、
はい、素晴らしいですね。ということで、当時とちょっと会社名も変わってるわけで、今回 CRM というテーマですけど、前回も実は CRM だったんですが、前回とだいぶもう時間も経ってて、 CRM の考え方とか、まあ、概念とか、まあ、もしくは中村さんが思うところですね、まあ、多分いろいろちょっと終わりだというふうにお伺いしてますので、はい、ちょっとそのあたり CRM とはってちょっとまあ大きくなりますけどね、はい、まあ、最初そのあたりからちょっと中村さんのお考えをいろいろとお伺いして、僕もいろいろ突っ込んでいこうかなと思いますが、
CRM ってまずちょっと言葉自体がですね、僕は何か他の言い方がないかなっていうのはずっと思ってまして、
わかります。
あまりにツールベンダー側の目線といいますか、そのまま CRM 頭文字で日本語で言うと顧客関係管理じゃないですか。
カスタマーリレーションシップマネジメントだから、顧客管理でいいんですかね。
管理ってなってしまうんですけど、本来言い方としてどうなのかなと思っていて、どちらかというとそのお客様との信頼構築をしていくのが CRM なので、もっといい言い方ないかなってずっと思いつつ、まだちょっと言葉を作れてないような状況なんですけど、
まあ便利ですよね。 CRM って言えばまあとりあえず、ああ、はいはいはいみたいな感じはあるけども、確かに顧客管理って言われると管理なんですかね。なんかちょっと硬いですよね。
もともとは B2B の営業支援ツール的な役割がから始まっているので、管理する側からの目線でできてしまっている言葉かなと思います。今回のあのテーマ EC なので、 e コマースなので、 2C でやっぱり考えると、お客様との関係構築、信頼をいただけるための関係構築っていう考え方なのかなっていうふうに考えてますね。
実際 CRM って言ったら、やっぱりなんか数字をすごいグリグリ追っていくっていう、まあ、もしくはまあ最近だとね、あの自動化で、それさえも見なくていいよねっていう感じもまあ逆にあるぐらい。
そうですね、自分が e コマースの事業者側にいる時から思ってたんですけど、
でも相当前ですよねそれって。
そうですね、もともと2003年ぐらいから北国からの贈り物のところで管理を売り始めて、幸運なことに自社サイトを任せていただいたんですけど、
その時から思ってたんですか、はい、それって。
そうですね、
これから思うこと、
やっぱり重要なのって、お客様にどんなものを価値をお届けするかというところであって、一生懸命 EC 事業者側は頑張ってこう分析しようとか、データ見たりとか、何かレポート作ったりとかしているんですけど、結局そこから何もお客様へのアウトプット、見せるものとかお届けするものが変わらないと、何にも意味のないものになってしまっているなと。マーケター目線とか一生懸命分析して、じゃあどういう施策やろうとかって、あまりにもこう目線が売り手側の方に偏りすぎているなっていうのは思ってて、本来やっぱりお届けしたいのは、お客様に商品の場合もあれば、こうサービスの場合もありますけど、価値をお届けしてお客様に喜んでいただいて、また戻ってきてもらうっていう、幸せな時間を作りたいと言いますか、そこなのにやってることがそこよりも別のことに偏っているなっていうのは結構前から思っていて、
業者さんも増えてるし、ツールもいろいろ出てく中で、マーケター目線じゃないけど、テクニック的なことが先に立っちゃう部分って結構ありますよね。
そうですね、
そこにお客様不在っていうか、さっきの中村さんの一番最初、さっき言ってたのが分かりやすくて、気になってご購入いただいて、喜んでいただけてリピートしてもらうっていうのが、多分その物販やる中では非常にいいループなのかな。そこの中にリピートしてもらうのがなかなか難しいから、忘れられちゃうってことですよね、多分ね。
そうですね、リピーターの方に目が向いていればいいんですけど、結構 EC 事業者さんっていろいろやられてるじゃないですか。一人でこうページ作ったり、メール書いたり、 LINE も出してとか、仕入れもしてとか。そうすると何か売り上げ増やそうと思って、新規の集客のところばっかり頑張っちゃってとか、レポートとか集計するなんか作業面ばっかり頑張っちゃったりとか、全体通して新規のお客様も獲得しつつ、一番大事にするべきって商売続けていくためにはリピーターのお客様だと思うんですけど、
そうですよね、
そこになかなか目を向けたいと思ってても多分余裕がないというか、そういう方がすごく多いのかな。
僕もなんか感じてるのは、特にモールがその考え方が大きいんでしょうけど、新規入れないとダメだよねっていう考え方結構ありますよね。
そうですね、ありましたね。 e コマース始まったばっかりの時って、とにかく新規のお客様をこうたくさん集めれば集めるほどどんどん事業が成長したっていう時代はありましたけど、今はなかなかそこが変わってきていて、ご存知の方も多いと思いますけど、 CPA もどんどん高騰して、何か昔みたいに広告を力技で動かせば、どんどん新規のお客様入ってきて、リピーターのお客様が勝手に入ってきて、ビジネス大きくなって なるっていうのはなかなか難しくはなってきてます
よ、ね、それでもやっぱりそのモールの方々とかっていうのはリピーターっていうのはいずれ離れるもんだから、新規落としたら将来的にお客さんが減っちゃいますよっていうのも言う方もやっぱり一定数いらっしゃるの で、
ね、
間違いじゃないですよね、
はい、そうです、間違いではないですね、両方やっぱり大事で、そこがただあまりにも意識が新規獲得のところばかりに偏っているという方がやっぱり多いのかな。
昔からやってるところはまだリピーターに目を向けるっていうことができるかもしれないですけど、はい、最近だと、まあ、よくね D2C とか言われますけど、はい、D2C の方々っていうのはどっちかって言ったら、はい、D2C と呼ばれてるとか自分で言ってる業態店舗会社は多分10年前は多分なかったと思うんですよね、うん、言ったら歴史が浅いから結構やっぱり広告で新規取れないっていうのは結構今ボディーブローで効いてきてるっていうのは、はい、僕からするとなんか D2C っていうぐらいだからやっぱり商品フックでお客様に気になってもらって使ったらやっぱ良かったっていうのが、はいはい、D2C って言えば普通なのかなって思ったりもするんですけど、はい、
そうですね、
それさえもなんか新規が広告が CP 上がっちゃってとかっていうのは
なかなかそうですね、そちらの方にも
そうなんか面白いなと思ってて、
新規の業界だったりとか商品とかってどちらかというとまあ大変になってきてるとはいえ新規のお客様集めやすいじゃないですか。そうすると売上が下手に上がってしまうので、そうするとリピーターのことはあまり考えなくてもいい状態になってしまって、新規の獲得がいよいよもうきつくなってきた時に、その状態になってからリピーター頑張らなきゃっていう風にご相談来られる方非常に多くて
なるほどね、
最初からやっておけばいいのに、はいはいはいはい、でも気づいたら新規もなかなかきつくなってリピーターももう集めるの難しくなって八方塞がりみたいな事業者さんもいらっしゃるので、なるべく最初の新規が獲得がうまくいってる状態のうちからやっぱりリピーター対策もされるのがまあ理想ではあるんですけどね、なかなか
それは別に CRM かかわらずですよね。いい時に次のことできる方が、仕掛けてる方がそれがちょっと落ち込んでもそっちでカバーできるとかっていうね、時間かけたらかけるだけ絶対何でも多分そうだと思うんですけど、成功確率上がるじゃないですか、半年しかないのと2年あるんじゃ多分2年じっくり時間かけてやった方が基本的にうまくいく確率高くなるかなっていうのは思ってて、 CRM ってまさにそこなのかなっていう気は、中野さんに CRM っていう言葉かということで言った時に、まあお客様と向き合うにはっていう感じで言ったら、それが時間がねもうちょっとやっぱりあった方が多分っていうことで言った時に、やっぱりいい時に新規の方々が出始めでまだ CPA 低くてっていう時にリピーターのことも考えてやるっていう商売の原点だったら、まあ普通当たり前っちゃって
る、本来当たり前なんですけど、やっぱりその当たり前のことがなかなかできない状況になっていて、っていうのもやっぱり CRM についてもやりたいことをやろうとするとものすごく工数がかかるというか、高機能なツールとかいっぱいありますけど、ちゃんと使いこなして理想とするこうコミュニケーションをやっていこうとするとものすごいもう気の遠くなるような手間がかかる状況なの でそういうのもあって僕すごいめちゃくちゃ苦労したんでアクションリンクを作ったんですけど、EC事業者さんが使っている道具があくまでその CRM ツールって道具でしかないって言ってて、その道具がまだ進化の途中というか、そういう手間のかかることがいっぱいあるので、それは CRM だけではなくてページ制作とか、新規の集客とかもそうなんですけど、こう少しでもこうテクノロジーを使って手間のかからないものにしていくことで状態は良くなっていくのかなと、将来的にはっていうのはちょっと思ってるところですね。やっぱり時間は限られてて、その中でやっていかなくてはならないことが山積みで、それが今できてないっていう状況の人が多い。
なるほどなるほど。商品見てたどり着いて見てもらって、気になって何回か見に来て、で最終的に買って、届いて使ってよくて、それがリピート商材だったらじゃあもう買おうかなって思ってもらえる、一番最初にやるときにどう構築するか、どう考えておくかっていうのがやっぱりなんか卵が先か鶏が先かじゃないですけど、やっぱそこ大事なのかなっていう気はなんか今お話聞いてて思ったんですけど ね、でそれがあるところはツールもなんかどれ使うかっていうのもなんとなく、
そうですね、そこがない状態でツールを選ぶってなかなか難しくて、機能だけ比較してじゃあこれいっぱいできるからこれにするかとか、そういう選び方は絶対に良くないので、
まあでも世の中それが多いですからね、
まあ多いですね、
そうそう、いやだからなんかやっぱりその自分たちがどうありたいかとか、どうしたいかっていうのがやっぱり先に来ないないと CRM っていうのはなかなかそこまでやっぱりたどり着けない。だからそれ、逆に言うとそれができてないから、CRM ってどうやってやるのっていう考え、
そうですね、そこの土台ができてないと、でもちゃんと商品だったり、そのビジネスだったりお客様に対して価値を届けたいというか思いがあれば、絶対にそこは出てくるはずなんです
よね。ですよね。いや思いなんですよね。
ツールベンダー側からは他社さんはこういうことやってますよとか、こういう成功事例ありますよとか言えるんですけど、結局それって、まあ、特に単品リピート通販とか かは個社ごとにやることとか伝えることって変わってくるので、うん、そうすると自分で考えるしかなくて EC 事業者さんが、我々音自体できるのはそこをいかに簡単に実現できるかっていうところなんで、そこはやっぱり思いがないとなかなか事業者さん側に、
まあ、特にね D2C とかっていうところで言ったらば、はい、まあ、本来それはできてるはずなんだろうなって思うんですけど、はい、でもアメリカの事例とか見てたら、さっきも言ったんですけど CPA が上がっちゃったからちょっとなんか新規もなかなか入ってこないしきついよねとかって言ってるのが結構多くて、いやなんかそれ違う D2C っていうのかみたいな、
ちょっとそうですね、
のがあって、僕もなんかそういう意味で言ったら、なんか CRM ってなんか正直その物販やってたら必須だし当たり前の考えだと思うんですけど、まあ EC とか売りやすいからなんですかね、なんかツール使って売りやすいとか、まあテクニックも通用、
ただそうですね、それでずっと長いことビジネスをやっていくというか、お客様と末長い関係を築いてずっとやっていけるかどうかでいうとちょっと疑問はありますけど、
だ結果的にはどうお客様と向き合うかっていう、
結局はそうなりますよね。
ですよね。それがやっぱりできてないと CRM って言ったって感じになっちゃうのかなって、僕はやっぱり中村さんの話聞いててもツールを提供してる側だけど、はい、それがあったからって言って別にその事業を変えられるわけじゃないっていう、
そうですね、
お手伝いはできるし寄り添うことはできるけど、はい、それがないと結局いくらいいツールがあっても、はい、うまく走らせることさえできないかもしれないっていう。
そうですね、やっぱり結局のところ客商売といいますか、お客様あっても、うん、e コマースだと思うんで、相手がやっぱり人間なのでお客様の信頼を得て末永いお付き合いをしていくためっていうのは、やっぱりそういうロジックだけじゃなくて思いがやっぱり売り手側にないとなかなか難しいのかな。
いやいや本当に、でも CRM っていう言葉を使うときにツール入れたらみんなじゃあお客様に忘れられないようにするとか、まあ、ちょっと言葉悪いですけど追っかけられるとか
リターゲット
とかね、まあ、そういうのが、まあ、なんか一般的にそうだけど、でも僕もやっぱり今さっき中村さんの話聞いてたと思ったのが、根本的な考えがあってこそどう使うかですよね、ツールね。
そうです。
でそれで多分選び方が変わってくるっていうのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、どうお客様に商品知ってもらって、どう選んでもらって、それが好かれてどうリピートしてもらうか、リピートしてもらうに忘れられないようにするっていうのも一つ大事かもしれないし、それにはやっぱり経営理念的な部分とか事業をきちっとやっていく部分がベースとなる部分があってこそ、
そうですね、
CRM 使えるし、そういうところじゃないと長続きしないよ、
そういうことがなくてもうまくいってるケースもあるんですけど、アクションリンクも何せそのまだ提供してからまだ 4,5 年ぐらいですか、なのでもう何十年もやってるサービスではないんですけど、やっぱり最終的にはそういったちゃんとしっかりとしたベースがあるビジネスが、あの EC 事業者さんが残っていくのかなっていうのは思ってます、
ですね。
もうただでさえ今無数に選択肢があって、日々いろんな情報情報がお客様のところに届いている状態なので、その中でやっぱり生き残っていく EC 事業者さんっていうのはそういったベースがしっかりしているところなのかなと思ってるところですね。
まあ、最終的に多分事業者側としてもブレない自分たちを作るっていう意味でもそういうものが多分あった方が、そうじゃないと売れなくなったら価格にいっちゃうとか、そういうこともね、
そうですね、
逆にお客様の顔を思い浮かべて、ここでしょっちゅう値引きしてたら値引きしてる時しか買ってくれなくなるかもしれないと思えば、値引きしないようにして売るにはどうしたらいいかとか、そういう考えにもなるかもしれないですね。
そうですね、自分たちが誰に何を届けたいのかっていうのが明確になっていないと、なかなかその CRM の施策も考えられないですよ、
ね、いや誰に響くように情報を送るのかとかっていうのも、万人に受けるのはなかなか多分、
そうですね、
どっちかでエッジ聞かせれば聞かせるほど響きやすいっていうか、それがちゃんと分かってるかどうかっていうこととか、そういう方にどうやって寄り添っていくかっていうのが、それがやっぱ分かってれば分かってるほど CRM は多分やりやすいし、分かってなかったとしても自分たちがじゃあどこにどういう人たちに知ってもらいたいかっていう、まず目標を決めるだけでも多分全然違うのかなっていう。
そうですね、そこがなくても売れてしまっている事業さんもやっぱり中にはいらっしゃるんですけど、そうするとどうしてもやっぱりメッセージがブレブレになってしまって、お客さんが高いって言われたら安くしたりとか、なんかテクニック的なことに走ったりとかしてしまうので、やっぱりそこのブレない軸っていうのはやっぱり大事になってきますよ、
でちょっと一回ですね、前半これで切らさせていただいて、後半ちょっと引き続きもうちょっと具体的に、じゃあいや寄り添えばいいっていうのは分かるんだけどさ、じゃあどうやって寄り添っていくのよみたいな話も当然出てくると思うんで、そのあたりについてちょっといろいろとまた深掘りしてお話をお伺いしていきます。前半こちらで一回切らさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。